聖書を朗読します。ヨセフがエジプトへ連れて行かれた時、パラの精神で自由長のポティファルという一人のエジプト人がヨセフをそこに連れて下ってきたイシュマエル人の手からヨセフを買い取った。主がヨセフと共におられたので彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見た。それでヨセフは主人にことのほか愛され、主人は彼を側近の者とし、その家を管理させ、彼の全財産をヨセフの手に委ねた。主人が彼にその家と全財産とを管理させた時から、主はヨセフのゆえにこのエジプト人の家を祝福された。それで主の祝福が家や野にある全財産の上にあった。彼はヨセフの手に全財産を委ね、自分の食べる食物以外には何も気を使わなかった。しかもヨセフは体格も良く美男子であった。
本日のメッセージは幸運な人です。
おはようございます。世の中にはこの運の悪い人っていうのがいるようで、例えば電車に乗りまして、あ、席が空いてるということで、座ったところ隣に男の子がいる。それで男の子がジュースを飲もうとして蓋をパーンと開けたときに、そのジュースの缶の中からジュースが飛び出して自分の顔にかかってしまったとかですね。そして次の日、ほら今度はそういうことはないようにと思って電車に乗ったら、男の子がやはり座っている、これは危ないということで分析をさらしたところ、おじいさんが座っているところの隣が空いていると、ここだと静かで大丈夫だろうと思って座る。おじいさんがしばらくすると袋の中から多いお茶を出すと、ちょっと危ないかなと思いながらも、しかしこれはまあフルトップじゃないので蓋をこうしてねじって開けるのでまあ大丈夫だろうと思ったら、蓋を開けた瞬間電車が急停車いたしました。そのお茶がバーッとかかってしまったと。こういうのは運の悪い人というでしょうね。皆さんは運が強いというか、じゃんけんでは必ず勝つとか、くじをやればもう絶対勝つとか、そういうタイプでしょうか。私はどちらかというとじゃんけんとかくじに弱いですね。大概皆様の幸福を委ねて私は一人不幸を取るというか、そういうタイプですね。今日出てくるヨセフという人は幸運な人であったと書いてあるんですね。真逆です。それで幸運な人とはどんな人のことを言うのかということ、そして幸運な人に約束されている祝福、これをお話をしてメッセージをしたいと思っています。では一言お祈りをします。恵み深い天の父なる神様、尊いあなたの御名を賛美いたします。寒い日が続きましたが、守られまして愛する方々とこうして第一礼拝を共にできる幸いを心から感謝いたします。主がこのヨセフの生涯導きを賜りまして、お一人お一人それぞれの状況の中であなたのメッセージを正しく汲み取って力を得ていかれることができますように、今からの時を御手に委ねて尊いイエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、それでは幸運な人とはどういう人のことかということなんですが、一般的には辞書を調べてみますと、幸運とは巡り合わせが良いことだと国語辞典に載っておりました。確かに、そういう例えば1枚しか買わなかった宝くじが見事に当たって1億円当選なんていうのも幸運な人でしょうね。あるいは一席切って飛行機に乗り遅れると思って空港に着いたところが乗り遅れた、しまったと思っていたら、後で知ったニュースでその飛行機が事故にあった、命拾いをしたというようなことも幸運でしょう。巡り合わせは良いというのはそれは言えるんだろうと思います。しかし聖書は一体幸運な人と書くときに何を幸運な人というのかと ということなんですが、もう一度この2節をご覧いただけますか。はっきりとした定義が示されておりますね。主がヨセフと共におられたので、彼は幸運な人となり、つまり聖書が語る幸運な人というのは、巡り合わせが良いとか、あるいは何かうまくいったとかいうのではなくて、主が共におられたので幸運な人になった。つまり聖書的な幸運というのは、主が共におられるということなんだということがわかりますね。神様があなたと一緒にいてくださる、それが幸運だというんです。まあ、人間の側から言うならば、神が共にいてくださることを受け入れて、その神を信じ、神に従う人生を選び取っていく、それが幸運な人の特徴だというんですよ。ですから、私たちの側で、そうだ、聖書で毎回毎回お話を聞いてきたけれども、今日から私は神をはっきり信じよう。信じる信じないというのは難しいかもわからないけれど、ともかく私は聖書が語るところの神様を受け入れます。そして迷いはあっても神に従ってあなたと共に歩みますという決断。これは人間の側で幸運な人になっていくために大切な課題、条件ということになりますね。ですからあなたも主が共にいてくださるということを実際の人生の中でどこかでピリオドを、今まで神を知らなかったかもわからないけれども、神と共に歩む人生、それを決断して進んでいただきたいと。これがあなたが幸運な人になる条件、あなたが幸運な人のという人生を生きるために必要な、あなたのなすべき課題であるわけです。ヨセフはそういう人であったということで、覚えておきたい大切な定義ですね。さて、それでは、この主が共にいてくださるという幸運な人は、どのような祝福というものを得られるのですか、というのを3つお話をしておきたいと思います。一つは、最も良きところへと導く、その導きを得るということなんですね。聖書は、まあ、先週もお話をしましたように、ヨセフ自身が大変な兄からのいじめで半殺しの目に遭い、そしてまあイシュマエルの大将と言われたラクダに乗った商人たちによって飼われて奴隷として売られて、やがてどうなっていくかというところが最後のところでありました。そして今日39章を見ますと、ヨセフがエジプトへ連れて行かれたとき、パロの精神で、侍従長のポティファルという一人のエジプト人がヨセフをそこに連れて下ってきた。イシュマエル人の手からヨセフを買い取ったと書いてあります。何がこれが最も良いところですかとおっしゃるかもわからないけれども、このエジプトのこのポティファルというか、この人はパロの帝臣ってあんまり聞き慣れない言葉ができます。パロの帝臣っていうのは、まあ、リビングバイブルという現代訳の聖書で解説がありますが、そこを読むと帝臣というのは親衛隊の隊長、つまり王様の護衛を司るところの、そういう親衛隊の隊長で、しかも刑務執行の責任者であると。これが帝臣であるというところの解説として出てきたわけですね。パロ王様、エジプトの王様のパロ、この王様を守る隊、護衛の隊の隊長で、しかも王の役人として犯罪を犯したときに、その犯罪人をどの監獄に入れるかということを司るところの責任者、それがポティファルだったの。ここにエジプトでヨセフは飼われたの。これは幸運なんでしょう。苦難の中で どこに売られていくのかわからない彼が、よりによってポティファルという人が買うところの、そういうところに連れて行かれた。これはまさに神の導き。なぜならば、ヨセフは、あと数回でお話になってくると思いますが、冤罪で監獄にぶち込まれるんですね。ヨセフは。冤罪ですから罪がないわけですけれども、陥れられて監獄に入れられます。そこで、その王の役人が二人入ってくるんですよ。で、その王の役人たちが見た夢を解き明かして、それが正夢になっていく。まあ、いろんなことがあるんです。忘れられたりしていくんですが、その経過の中で、やがてヨセフはエジプトのファロに出会うという不思議な道、これはまたその時お話をしますが、いずれにいたしましても、そういう王の役人が入ってきて、その役人との関わりの中で、ファロ王様とやがて出会って、ヨセフの、まあ、運命がブワーッと花開いてくる。もしもポティファルという人のところの奴隷として売られていなかったら、全然違う監獄に入れられていたら、王の役人に会うことはもちろんないでしょうし、ましてや、エジプトの王様、ファロに出会うなどということは、一回のユダヤ人の奴隷が期待できるはずはない。そう考えてくると、苦難の中ではあったんだけれども、神様の幸運、まさにポティファルという、ファロ王様の親衛隊の隊長、刑務所の司るところの責任者、このポティファルのところに奴隷として買われたということは、まさに最も良い導きであったと思うんです。そう考えていくと、私たちも人生で、なんでこんなことをしないといけないとか、なんで私はこういうところに連れて行かれるのだとか、こういう環境でどうしていなければならないのだというような、そういう意味不明のようなことを経験すると思うんですよ。しかし、信じていいのは、あなたが神と共に歩む人生を選択したのであれば、途中、意味がわからない。全く不明である。なんでこんなことになったんだ。悪いことしか思えないというような状況であるとしても、ちょうどヨセフが奴隷として売られた時にはまさにそうであったと思いますが、しかしもうちょっと先をずっと進んでいった時に、なるほどというような、そういう神の導きというものを得ることができる。それはなんという幸いな、幸運な人生の一つの特徴であるかと思うんですね。ヨハネの福音書の13章の7節にはこう書いてあります。今私があなたにしていることは、あなたにはわからないが、後でわかるようになります。イエス様がペテロの足を洗われた意味ですね。今はわからない。後でわかるようになる。その時にイエス様は、ペテロ、実はな、これをする意味はな、こうだ、ああだって言って、意味を解明なさらなかった。後でわかるようになる。神は、時々そういうことを我々の人生にもなさるんですね。一つ一つね、あなたのすることに、もう何もかも意味を説明されたらね、祈りが生まれてくるとか、なぜだろうと考えたり、忍耐をしていくとか、そういう神が期待してくださるレッスンを学び得ないままに、普通に積んでしまうんですよ。成長もしないで。ですから、今は分からないが、後で分かるようになりますというのは、神のなさる知恵なんですね。ことを隠すのは神の誉れと箴言に書いてある。ある意味では隠されるんですよ。だから今分からなくてもいいんです。クリスチャンとクリスチャンでない人の違いは、意味が分からないことは同じように経験するかも分からないけれども、意味が分からないと慌てふためく、あたふたとする。これは未信者の特徴かも分からない。しかし我々クリスチャンは、そういう状況になっても、今は分からなくても後で分かるようになる。そういう全能の神がいらっしゃる。愛の神がいらっしゃると受け入れて、それを、その事態を受け止めていけるという幸いがある。これは幸運な人の特徴だと思うんです。第二は何かというと、 苦難に負けない力です。ヨセフは若干17歳です。17歳の彼が愛する父から離れて、言葉もわからない、家族もいない、お父さんという名前を呼んでも届かない、そういうエジプトに来てるんです。17歳の彼がこれから一体どうやって生きていきますか。力が必要でしょ。生きていくにはご飯だけではどうにもならないです。おいしいものを食べるだけでは心のエネルギーは湧いてこないですよ。体はある程度動くかもわからないけど、それを動かすところのエンジンのような気力、充実した霊的な力、それは別のものでしょう。その17歳の彼がもう何もかも剥ぎ取られて、愛する家族から、特にお父さんから引き離されてしまう、兄弟からは憎まれ妬まれ、そして売り飛ばされるような悲劇を経験する、そんな彼がどうして立ち上がっていくことができますか。そう考えてくると、このヨセフに、彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見たとありますが、その中でヨセフがここで生活をしていこうというやる気と力が与えられている。これはまさに主が共におられるところの幸運な印以外の何者でもないと思うんですよ。私はいろんな方々を見てきましたけれども、まあいろんな人生の試練とか苦難とかあるでしょう。それに負けない、へこたれない、人間的に言えば。それは一体どこから生まれてくるかってやっぱりいつもいつも思う。例えば星野富弘さん、体育の先生であった彼、体を動かすことは仕事のような、そういう人生の人が、首の骨を折って、頸椎損傷、首から下は全く動かない。麻痺してしまう。車椅子の生活。9年間も闘病生活をしたんですよ。9年ですよ。で、結果、全然治らないということになってしまう。もう絶望的な思いだと思うんですよ。だから大学の先輩がやってきて、僕のできることはこれしかありませんと言って、聖書を渡してくれたけれども、読む気にもならない。あいつもとうとうキリスト教にはまってしまったかと言われたくないばっかりに、その聖書をベッドの下の段ボールの箱にポンと入れてほったらかしていたんですよ。気持ちはわかりますね。気力は生まれないんですよ。やる気が出てこないんです。しかしそんなことをしててもちっとも心変わらない。それで思い切って読み始めたんです。その時にマタイの福音書から読み始めて、その福音書の中の11章28節、有名なイエス・キリストの言葉、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。それを読んだ時に、2000年前のイエス・キリストというお方がまるで自分のベッドの傍らに立っておられて、私を力強い腕で抱いてくださっているような大きな愛と安らぎを感じた不思議な思い。そして聖書を読み始め、イエス・キリストこそ救い主だと信じた。クリスチャンになったんです。だからといって首から下が動くようになったかというとそうではない。そうではないけれども、新しいものが、命が芽生え始めたんですね。アビー花を見ておりましたが、自分でも書けるかもわからないという思いになるんですよね。絵心はなかったという。で、口に筆を加えて書き始めた。初期の頃の絵を教会の方々と一緒に坂東の展示会があって見に行ったことがありますけれども、貼られている絵を見ていると、もうミミズがのたくったようなもので、もう字でもない絵でもない、そんなところから始まってるわけです。それでも今は見事な素晴らしい花を描き、そして9年間の闘病生活の中で感じてきた、なんていうんですかね、やっぱりそういう人ならではの言葉ってあるでしょう。それが宝石のように散りばめられていくんですよ。だから多くの人々が読んで感動するんですね。 例えばその一つ、命が一番大切だと思っていた頃、生きることは苦しかった。命よりも大切なものがあると知って生きることが嬉しかった。こういう詩を書く。誰でも命一番と思うでしょ。では命が一番という言い方は、命がぐらついたらもうたちまちパニックになる。余裕がない。命よりも大切なものがあるということを握ったら、命がぐらついても、もちろんぐらつきが全くないわけではないでしょうけれども、超えた生き方ができるよ。こういう回転を自分でもかけるかもわからないという気力、生きていく力、これはヨセフの17歳の彼がこのような力を与えられることによったら自殺なんていうこともあり得るわけですよ。そうでしょう。世をはかなむものはいっぱい材料があります。父に会えない、兄弟たちから疎まれて妬まれて奴隷として売られた、わけのわからない世界、言葉もわからない、このエジプトで何されるかわからないという将来の不安、もういっぱい考えられば考えるほどもう自殺の材料はいくらでもあるでしょう。そんな中でどうして生きていく力があった。主が共におられた。生きる力を与えられた。それはまさに幸運な人の特徴なんです。第3は何かというと、なすべきことの成功ですね。3節から6節読んでみますと、彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見た。それでヨセフは主人にことのほか愛され、主人は彼を側近のものとし、その家を管理させ、彼の全財産をヨセフの手に委ねた。主人は彼にその家と全財産等を管理させた時から、主はヨセフのゆえにこのエジプト人の家を祝福された。それで主の祝福が家や野にある全財産の上にあった。彼はヨセフの手に全財産を委ね、自分の食べる食物以外には何も気を使わなかった。しかもヨセフは体格もよく美男子であった。最後の美男子であったというところはどうも私気に食わないんですけれども。まあそれはそれとして、ことごとくでしょ。しかも聖書は彼が能力があったから、才能があったから成功したって書いてない。主が共にいてくださったので、そのすることすべてに成功を見た。これは成功の理由を考えるときにクリスチャンとして肝に銘じるべき言葉ですね。箴言の10章22節。主の祝福そのものが人を富ませ、人の苦労は何もそれに加えない。成功の理由は、主の祝福そのものだ。そういうんですね。私たちが人生においてこの三つというものは、もう本当に喉から出るほどのものではないでしょうか。最も苦難の中で良きところへと導いていただける。第二に、苦難の中にあっても負けない力を得る。第三に、ことのなすこと一つ一つに主の成功を見ていく。そういうものは多くの人たちが今求めているものです。その秘訣は、それは才能でもない、人を適当に操るところの術でもない、そうではなくて、主がヨセフと共にいてくださった。それは何という幸いであるか。ですからこそ、人生一回しかないけれども、どこかではっきりとその決断をして、神様、私は今まで自分を中心にして生きてきたけれども、あなたを信じてあなたに従って生きていきますという決断が、あなたが幸運な人になる大きな条件なんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、ヨセフの生涯、17歳の本当に孤独な、不安な、そういう中に人生があったことを思います。 けれども主よ、あなたは彼を幸運な人と呼ばれました。それはあなたが彼と共におられたからだと。天のお父様、主が共にいてくださるということを受け入れて歩む人生、それは幸運な生涯を歩むことのできる道であることを示されます。どうぞこの第一礼拝に出席をなさったお一人お一人が、どうぞ正しい決断をし、主と共に歩む幸いを知っていかれることができますように、心から祈ります。尊い救い主、イエス様の御名を通して祈ります。アーメン。